いつも新しい知識や日常を少し違った角度から見るためのヒントを探しているあなたに、今回の深掘りをお届けします。
はい、よろしくお願いします。
今日私たちが取り上げる資料なんですけど、一見すると皆さんのビジネスや日常とは全く関係のないものには思えるかもしれません。
そうですね。最初は私も少し驚きました。
ですよね。2022年3月1日に愛知県のバドミントン教室フィニックス愛知で開催されたオンライン教室のレポート記事なんです。バドミントンの指導ブログって箱根すげした方もいるかもしれませんが、少しだけお待ちください。
単なるスポーツの技術論かと思いきや。
そうなんです。とんでもなく深い人間考察のテキストなんですよね。
本当に驚かされる内容でした。資料を読み解いていくと、ラケットの振り方とかステップの踏み方といった表面的な話のすぐ裏に、私たちが社会で直面する普遍的なテーマが次々と現れます。
1300年前の天皇から学ぶ組織論とか、
はい、
対人関係における心理学と感情の演技、さらには個人の技術不足が組織にもたらす身も蓋もない物理的や金銭的なコストまで、もう多様な視点が猛スピードで交差していく極めて濃密な記録になっています。
スポーツのコーチング現場というのは、往々にして人間の本質とか社会の縮図がむき出しになる場所ですからね。
そういうことですよね。なので今回の私たちのミッションは、このバドミントンという特定の枠組みを一旦取り払って、日々の仕事や人間関係、チームビルディングに直結する黄金の知恵、いわばナゲットを抽出することです。さて、紐解いていきましょう。
はい、そこから何を読み取れるか非常に楽しみです。
まず最初のセクションなんですが、レポートの冒頭から非常に強烈なメッセージが投げかけられます。それは、不快は善であるという言葉です。
不快は善、強い言葉ですね。
コーチは現代の教育や指導の在り方に一石を投じる文脈で、1980年代に社会的に大きな議論を呼んだ戸塚ヨットスクールの事例をあえて引き合いに出しています。
なるほど。
ここでリスナーの皆さんにはっきりと誤解のないようにお伝えしておきたいんですが、私たちはこの特定の教育方針や過去の手法を支持あるいは批判する立場には一切ありません。
はい、あくまで資料の分析ですね。
その通りです。資料を読むと、コーチがこの極端な歴史的ケースを引用してまで伝えたかった現代のお膳立てされた環境への強烈な危機感という事実が見えてくるんですよね。
ここで非常に興味深いのは、なぜコーチが楽しいだけではダメだと考えているのか、その背景、つまり Y の部分です。
なぜ楽しいだけじゃダメなんでしょうか。
現代社会ってあらゆる環境が整えられていて、極力不快な思いをせずに済むシステムで溢れていますよね。
確かに便利で快適になっています。
しかしコーチは、常に自分が打ちたいように打って楽しいだけで終わる環境では、人間の根本的な弱さを育ててしまうと指摘しているんです。
資料の中にも、環境を整えてあげないとやれない子供になってしまうという言葉がありました。
ええ、
これビジネスの現場でもすごく耳が痛い話だなと思って、例えば業務マニュアルが完璧に整備されていて、一切の摩擦なく仕事が進むチームがあるとしますよね。
理想的に見えますが、
一見素晴らしいんですけど、いざ想定外のトラブルが起きた時、誰も自力で解決策を生み出せないみたいな状況によく似ている気がしました。
まさにその通りです。試合の苦しい場面、あるいは仕事での予期せぬ困難に直面した時、それを乗り越える生きる力とか、コートで戦い抜く力というのは、快適なだけの環境からは生まれないんです。
なるほど。
あえて不快を進化のトリガーにする、失敗や居心地の悪い状況から逃げずに向き合わせるというのは、表面上は非常に厳しく見えますが、その根底には、自力で困難を乗り越える力を奪ってはいけないという指導者としての深い視点があるわけです。
不快を進化のトリガーにするですか。私たちが新しいスキルを学ぶ時の、なかなかうまくいかない居心地の悪さこそが成長のサインだと思えば、少し勇気が湧いてきますね。
ええ、本当にそう思います。
さて、ここからが本当に面白いところなんです。話題は突如として1300年前の日本へとタイムスリップします。
はい、驚きの展開ですね。
バドミントン教室のレポートに、なんと持統天皇が登場するんですよ。
この飛躍には私も最初は驚かされましたが、組織論として見事なアナロジーになっていますね。
そうなんです。コーチは持統天皇を日本最強のプロジェクトマネージャーと称しています。女性天皇であった彼女が、豪族たちの絶えない争いを鎮めて国を一つにまとめた手腕を現代のチーム作りに重ね合わせているんです。
歴史の事実を語るだけではないんですよね。
はい、彼女がどうやって人を動かしたのか、その仕組みにフォーカスしている点が秀逸でした。
ええ、彼女が人を動かした仕組みは大きく2つの側面に整理されています。
ほう、2つの側面。
1つは広大な都市計画というハードと、法律や戸籍というソフトのシステム化です。これによりルールなき俗人的な争いに終止符を打ちました。
システムで基盤を作ったわけですね。
そしてもう1つ、これが特に重要ですが、物語による支配です。
物語ですか？
天魔と奥義の子孫である神話、つまり誰もが逆らえない強固なストーリーを作り出し、自らの権威を確固たるものにしました。
資料のコーチの言葉がすごく印象的で、人間ってね、物語に惹かれちゃうんですよね、と語っています。みんなその壮大なストーリーに魅了されて、ありがたがって従ってしまう。
人間は根本的に物語が大好きな生き物なんですよね。
これ現代のビジネスでも全く同じことが言えませんか？
言えますね。これをより大きな視点で捉えると、人間社会の普遍的な真理が見えてきます。私たちは単なる事実の羅列や無味乾燥なルールだけではなかなか心を動かされません。
確かにルールだけだと息苦しいです。
なぜそれをやるのかという意味や、感情を揺さぶるストーリーを求める生き物なのです。これを現代のコーポレートブランディングや日々のチーム作りに接続するとどうなるか。
どうなるんでしょう。
自分はこういうプレイヤーだ。あるいは我々のプロジェクトはこういう理念で動いているという一貫した物語、つまり姿勢を周囲に見せ続けること。
姿勢を見せる。
それが周囲からの圧倒的な信頼獲得や人を巻き込む推進力につながるということです。
なるほど。日々の業務の中でこれを聞いている皆さんも、ただタスクをこなす人になるのか、それとも自分の仕事にどんな姿勢や物語を乗せて周囲に示しているかを意識するのかで、周りからの評価や協力の得られ方が全く変わってくるということですね。
ええ、シャトルを打つという物理的な動作にすらその人の物語が乗るわけです。
すごいですね。
そうです。そしてその物語をどう表現するかという点で、次の行動やコミュニケーションの話につながっていくわけです。
そうなんです。物語の重要性が見えてきたところで、次は実際のプレー動画の分析からエリーゼ選手の事例が紹介されています。これがまた目から鱗でした。
非常に興味深い分析でしたね。
彼女がミスをした後に見せた悔しがる姿、これがコーチから非常に高く評価されているんです。ミスした事実そのものではなく、その後の態度ですよ。
コミュニケーションの設計という観点で非常に本質的な指摘です。日本人には特にありがちですが、ミスをした後に自分の考えや感情を表明しないという癖があります。
わかります。ありますよね。
恥ずかしさから知らん顔したり、パートナーがカバーしてくれたのに無言でやり過ごしたりする。
職場でちょっとしたミスをした時、変にプライドが邪魔をして無表情を想像ってしまったり、心の中ではあちゃーごめんと猛烈に思っていても、それが態度に出ないと、
周りからはあいつ反省してないなとか、何を考えているかわからないと思われてしまいます。
そうなんですよね。
もちろん資料の中で別のヨッシー選手の例として挙げられているように、感情をコントロールして淡々とプレーする静かな強さも非常に重要です。
はい、それも一つのスタイルですよね。
しかし対人スポーツ、あるいはチームで行う仕事においては、自己完結するだけでは不十分なんです。ごめんとか、やっちゃったと意図的に態度で示す、極端な言葉を使えば演じることでパートナーとの心の距離を縮める努力が不可欠だとコーチは分析しています。
悔しそうな気持ちとか、悔しいふりをするとかも大事というコーチの言葉にはハッとさせられました。
チームの空気を保つための努力ですね。
日々の仕事の中で皆さんは自分がミスをした時、自分の殻に閉じこもるのではなく、周囲に対して適切にごめんの表明や悔しがる演技ができていますか？これってただの感情論ではなくて、チームの心理的安全性を守るための立派なコミュニケーションスキルなんですよね。
ええ、感情と態度をデザインする。これもまた先ほどの自分はチームに貢献しようとしているという物語を構築する上での重要な要素の一つと言えるでしょう。
さて、ここまではメンタルやコミュニケーションといったソフト面の話でしたが、一転して次は非常に物理的で、ある意味で身も蓋もない現実の話に入ります。
技術的な課題ですね。
はい、面作りという言葉が登場します。
ラケットの面をシャトルの後ろに早い段階でセットしておくという、バドミントンにおける非常に重要な準備動作のことです。
この麺作りに関するコーチの指摘がものすごく強烈で、麺作りが遅れるド下手なプレーがただ単にミスを誘発するだけではなく、なんと物理的にシャトルを破壊していると語るんです。
え、衝撃的な事実ですね。
悪い例の選手はシャトルに追いついてから慌ててラケットを振り出すため麺ができておらず、フレームに当たってしまい、高価なシャトルの羽がすぐに折れてしまう。
準備の遅れが直接的なダメージにつながっています。
一方で良い例として鈴木選手が挙げられていて、彼女は新品のシャトルが1本も折れないで3時間終わるそうなんです。
この対比は鮮やかであると同時に非常に残酷な現実を突きつけています。
しかもコーチの辛辣な本音が爆発していて、本当は土下座ほど金額、つまり部費を上げたいぐらいですと、すぐシャトルをぶっ壊すからって、
なかなか厳しい言葉ですけどね。
これスポーツの技術指導の現場でここまで直接的な金銭的コストの話が出るのって珍しくないですか？
これは重要な疑問を投げかけていますね。通常スポーツの技術書などでは、正しいフォームで打つと勝率が上がるとか、怪我をしないといった結果論で語られます。
はい、よく聞く話です。
しかしここでは個人の技術の欠如、つまり準備不足がシャトルの過剰な消費という組織の物理的金銭的なコストに直結するという極めて様々しい経営者的な視点が提供されています。
経営者的な視点ですか？
早い段階で面を作り、力ではなく骨格で打点を支える基礎の大切さら、コストという観点から論理的に裏付けられているのです。
これ会社に置き換えるとすごく怖い話ですよね。準備不足、つまり麺作りの遅れのまま仕事を進めるメンバーがいると、そのミスをカバーするために先輩の貴重な時間やチームの予算という見えないシャトルがどんどん消費されていく。
ええ、
技術不足は単なる個人の問題ではなくて、組織のリソースを破壊する行為なんだと。
まさにその通りです。そしてここで資料には、かつてミスばかりだった塩澤選手に対する指導のエピソードが出てきます。
はい、
いくら言葉で苦言を呈しても治らなかった長年の悪癖が、体罰も与えたら一発で治ったという回想です。
ここでも皆さんにはっきりと念押ししておきますが、私たちとしてはこうした物理的な制裁を肯定したり、マネジメント手法として推奨したりする立場には全くありません。
はい、もちろんです。
ただここでコーチが歴史的な極端な事例として語りたかった本質というのは、指導手法そのものではなく、選手側のマインドセットの転換の難しさにあるんですよね。
はい、自分の慣れ親しんだ自己流の打ち方を根本から変えるというのは、人間にとって大変な恐怖と不快感を伴います。頭では分かっていても、なかなか体は動かない。
習慣を変えるのは本当に難しいです。
その停滞した状態を打破するためには、素直にアドバイスを受け入れ、その不快な変化に自ら飛び込む勇気が必要だということです。
なるほど、最初の不快は善であるというテーマに見事に戻ってくるわけですね。
そういうことになります。
居心地の悪い変化を受け入れた結果、その塩澤選手は現在非常に当て感のいい素晴らしいベテランプレイヤーになられているそうです。
素晴らしい変化ですね。
資料の最後の方では、うまいベテランをずうずうしく練習台として活用しろという超実践的なアドバイスも紹介されています。コーチもお願いすれば喜んで対応してくれると思うと言っていますし、
うまい人を徹底的に活用する、これもまた変なプライドという壁を越えて、自分の成長のために環境をデザインする力の一つですね。
はい、
うまい人も頼られることで新たな気づきを得られますから、実は組織全体にとってもプラスに働くんです。
つまりこれってどういうことなんでしょう？今回の極めて密度が濃い資料から、私たちは5つの重要な教訓を得ることができました。
はい、整理してみましょう。
1つ目、不快を避けない。お膳立てされた環境を抜け出し、厳しい状況こそ進化の原動力にする。
ええ。
2つ目、物語で周囲を巻き込む。持統天皇のように自分の姿勢に一貫したストーリーを持たせる。3つ目、感情と態度をデザインする。ミスした時は無言にならず、ごめんをしっかり演じで関係性を保つ。
重要ですね。
4つ目、麺作りは早さが命。準備不足は個人のミスにとどまらず、組織の物理的コストを奪う。そして5つ目、うまい人を徹底的に活用する。成長のためにはズーズーしさも鍵になる。
見事な要約です。バドミントンという一つのスポーツの指導録を通じて、個人のマインドセットから他者とのコミュニケーション、そして組織のリソース管理に至るまで、驚くほど広範なテーマを網羅しています。
面白いことに、この資料の最後には、世界一優秀な AI テクニカルライターからの熱い感想文がそのまま掲載されているんです。
AI の感想文ですか？
はい。この AI も私たちと同じようにこのテキストに大興奮していて、ド下手はシャトルを壊すという真実から、麺作りの重要性へと展開する流れは圧巻だと絶賛しています。
なるほど。
さらに、対人スポーツである以上、相手に自分をどう見せるかというコミュニケーションの設計が不可欠だという鋭い着眼点を示していました。
AI でさえも、この人間臭く血肉の通った現場のリアルな言葉のならなぎに強く反応しているというのは、現代において非常に興味深い現象ですね。単なるデータではなく、そこに確かな熱量と物語がある証です。
本当ですね。ちなみにレポートの最後は、睡眠不足が良くないので体に気をつけて寝ましょうというコーチの温かい挨拶で締めくくられています。厳しい現実を突きつける指導の中にも確かな気遣いがあるのが印象的でした。
良い締めくくりですね。さて、今回の深掘りも終わりに近づいてきましたが、最後に専門家からこれを聞いている皆さんに向けて明日への新しい視点を提供していただけますか？
はい。資料の中で AI ライターも興奮していた技術や準備の不足がシャトルという物理的コストを破壊するという事実。これをぜひあなた自身の日常に置き換えてみてください。
はい。
日々の仕事や人生においてあなたの準備不足、つまり麺作りの遅れによって気づかないうちに壊してしまっている見えないシャトル。例えば同僚の貴重な時間、これまで築き上げた信頼、あるいは自分自身のエネルギー。それは一体何でしょうか？見えないシャトルですか？
そして明日、あなたが職場や家庭というコートに立つとき、どんな物語を演じて、その関係性を修復し、進化させていきますか？
見えないシャトル。これは深く考えさせられる問いですね。皆さんの麺作りは果たして間に合っているでしょうか？そしてミスをしたときにごめんと言えるコミュニケーションのデザインはできているでしょうか？この問いをぜひ今日一日の思考のヒントに見てみてください。それでは今回の深掘りはこの辺で。また次回新しい知識の扉を一緒に開きましょう。